質問はですね、ゴーとガの違いについて。説明してほしい。
これでいいですかね。
まず我とはですね、私たちは肉体に我が宿っているわけですね。
で、
これが私なんですよ。
この我がね、
まず分かっていただきたいことは、
私とは我なんです、
ね、私とは我なんですね。
ところが肉体に業が宿っているけど、私は私の業を見ることができないわけです。わかりますかね。自分で自分を知ることはできないんです。
ずっとですか。それ
はずっとではないですよ。仏教の力が必要なんですよ、知るためには。で、自分で自分を知ることができないから、だから人から自分の存在を見てもらうことによって自分を確認しているんです。これをがっていうふうに言うんですね。
だからがって何ですかって言ったら、がっていうのは人から見た自分なんです。
私はこういうふうに思われてるんだろうなと思うこと。
そうそうそうそうそうそうそう。
人から、この人っていうのが多くの場合親になるわけです。だから親が私のことをどう見ているか、それがが私になるということです。
私が決めることですよね。こう見られてる。
そうそうそうそうそう。例えば親がね、私に対して上田っていうふうに言ったらね、あ、上田よしひろっていうふうに言ったら、あ、私はよしひろなんだなとか、私に対して親がいつもイライラして接していたならば、私はイライラされる人間なんだなっていう。
でもそれは本当は親はイライラしてないかもしれないけれども、自分がそう見てるってことじゃないですか。
いや、実際イライラしてるわけです。そのイライラしてる理由が、私を見てイライラしてるわけじゃなくてもってことです。仕事でイライラしている。ね。その嫌なことがあってイライラしているかもしれないけど、私と接している時にイライラしていたならば、私はイライラされる人間なんだなっていう我が出来上がるってことです。例えば私と接しているときに親はいつもあさって、つまり欲の方向ばかり見ていたとしたら、あ、私はないがしろにされる人間なんだなとかね、私に対していつも親が怒っていたならば、ね、私はこう怒られるような人間なんだなっていう我が出来上がるということです。これに対して業っていうのは、業っていうのは私の中に宿っているものなんですよ。で、親が私のこと、私のいわゆることをちゃんと見ていた場合は、業と我っていうのが大体一致するわけ。でも多くの場合は、親はですよ。親は子供のことなんてちっとも見てないんです。これが大事なんですよ。多くの場合は、この親は見ているのがですよ。欲なんです。だから、その、私はですね、その何もしなければ、親は私のことを見てくれない。そして 私が親に対して声をかけたときは欲を邪魔されたときの親の姿なんです。だから当然イライラしたり当然怒ってるんです。でもそれも全部私という我になるわけです。だからこう大きく親が自分の方を向いてくれていたのか欲の方を向いていたのかっていうことによって全然意味合いが変わります、ね、欲の方を向いていたならば親はいつも、ね、忙しそうだった、つまり私はいてもいなくてもよかったってなるわけで、寂しいから声をかけると親はイライラしながらやってくれたと。そうすると私はこの世にいない方がいいのかなっていうマイナスの我が出来上がるわけ。そうそうそう。だって私がいなければ親は気持ちよく欲にもね走れるから。そしてね私が声をかけなければまるで親は私の存在を無視してねそのなんていうんですかね。欲に走れると。こういう、まあ、こういうパターンの親。あとは、私の方を見てくれた親。こういうのもありますね。親が私の方を見てくれた。ね。なぜならば、この人は私の親だというふうに見ていたってことです。大体もう人間なんていうものはね、親かね、欲しか見てないわけ。そうすると子供に親を求めて親の像を私に押し付けて見ている。そうするとこの親、いわゆる私の側は親になる。だから こういう感じで育てられる。いわゆる欲の方ばかり向いていて自分はいてもいなくてもいいんだっていうふうに映ってるか、または自分は親にとって必要な存在だ、なぜなら親だから。だからもう子供、いわゆるこうなると子供のね、子供時代が否定される。
親は理想の自己像として見てく
る。そうそうそうそう。あとはその親として見てるんじゃなくて、自分が果たせなかったね、自分を重ねて見ているとかね。そうするとこの親のイメージがそのまま自分になって自分が乗っ取られていくわけ。まあこんな感じのバリエーションですよね、がっていうと。だからよっぽど親が成熟して子供のことをちゃんと見てくれるっていうのは少ないです。だから欲に走ってるか親を求められてるか、それとも自分のいわゆる自分が醜いからね、自分が果たせなかったいろんな夢を自分に託して、私に託して我を与えてくるか、こういうことによって我が出来上がるわけ。だから自分の業なんて全然関係ないわけ。私がどんな人間かっていうことを全く無視して親はこうだって言ってくるわけ。だから業と我は一致しないんです。つまり私はこういう人間だっていうイメージが出来上がるんですけど、そのイメージはあくまでも親から見た私なんです。親から見たっていうのは、親が見てくれなかったとしてもね、親から見た自分なんです。つまり見てくれないものが自分だとか。そうするとなんかね、例えば人と一緒にいても、みんな私のことなんて無視して仕事してるように見えるわけ。私のことなんてまるでいないかのように振る舞ってるように見えるわけ。すごい寂しくなるんです。でも、それは全然関係ないんですよね。みんな思い思いのね、仕事をしているだけなんだけど、自分は我で見てるからね。自分は、そのみんなから仲間外れにされてるんじゃないか、いてもいなくても同じだというふうに見られてるんじゃないか、声をかけると 怒ってくるんじゃないか、こういうふうに映るってことです。こういう親に育てられると、
親が見てきた
いのに自分で固定する、そうそうそうそう、これがガーっていうことですね。ガーで、ガーって何ですかって、ガーっていうのは私が私のことがわからないから、親が私のことをどう見ているかと、それをそのまま自分だと思い込んでしまうってことです、ね、自分だと思い込んでしまう、これが私の根本的な我なんです。それは多くの場合ですね、これは決してプラスにはならないわけ、つまり親が私のことを見てくれるってことはほぼありえないから、ほぼね、だから親が私のことを愛してくれてありませんね。そんな成長しているような親なんていないから、当然精神的には子供の人が親になっているので、自分のことを見てくれる、肯定的に見てくれる親っていうのはめったにいない。だから、そういう親に育てられた自分はですよ。ね。一つには、いわゆる自分はほったらかしにされるような人間だというマイナスになるか。ね。または、いわゆる自分ではもうとても叶うことのできないものに自分をイメージされる。あなたは、私の理想の親になってってなると、現実にはもう全然できないわけですよ。現実はだって育ててもらってないのに、親をね、求められたって無理じゃん。でも、けなげに親を演じるわけ。だってガだから。だからそういうふうに、もう見られた通りに動こうとする。その動くと、現実とギャップがね、違うわけ。こう現実の私と、親が見ているがと食い違うから、もうこれはできないから、がが自分につかないわけ。こっちはがにががね、こっちはがが自分につくけど、こちらはがが自分にはつかないわけ。だから、親を演じられた場合、親を求められた場合は、親なんてもう子供は演じることは無理なので、当然自分に我をつけることができずに、常に理想の自分はこうだっていう我がつくわけ。そしてその理想の自分と現実が食い違うから、この理想の自分であるね、理想じゃないけど、その第一層目の我がこの理想になっちゃってるわけ、ね、理想の我になっちゃってるから、その我が私を否定することになるわけ。常にだから否定されたくないので、常に他を否定しないと生きていけなくなる。人を否定している間だけは自分は完璧で思う、ね、完璧だと思えるわけ。だから常にできてない人を否定して自分の我を保っていかないと心が潰れてしまう。今度自分、いわゆる果たせなかった自分のイメージをこうね、なんていうんですかね、重ね合わせてやれって言われるパターン、ね、宮沢りえみたいなねパターンですよね。でこうすると、まあ、当然そのイメージに合わせて頑張るね、安藤美津もそうですね、こうね一生懸命頑張ると、ね、けなげに頑張る。でも感情はそれやりたいと思ってるわけじゃない。だから成長していくとだんだんこう苦しくなってくる。でどっかでできなくなるんですね。長嶋一茂みたいな感じで、そんな感じで、できなくなった瞬間に、これがいわゆるその親の与えてくれた自分と現実が食い違うから、やっぱりダメな自分っていうのが出来上がる。
だから元々自分がないんじゃないですか。そうじゃない、
はい、
元々自分がないんじゃない。
いや、自分っていうのは今、自分っていうのは業であり、ここはこの我の話ですからね。我っていうのは親が与えた私なんです。あなたは例えばね、織田信長っていう名前をつけたとしたらね、この名前に恥じないようになんせよ生きるのよっていうような感じなわけです。だから我っていうのはもうその名前とそのいわゆる こういう人生を生きなさいっていうものだっけ。それをこう与えられるって
。与えられていたその人は自分というものは持ちませんよね。
それは自分だって、がって自分じゃないから、もうもともとがってそもそも自分じゃないから、がっていうのは私が私をね、自分で自分のことを知ることはできないから、あくまでも自分の身近な人が自分のことをこういう人間だって見てくれてるものをそのまま自分だと信じることなんです。だからあなたは狼よって言ったら、ウーウーウーウーとかになるわけですよ。狼というがが出来上がる。だから狼に育てられた子供は大きくなったら人間の中に入っても狼なんです。がが狼だから。
先ほどですね、親が子供を肯定的に見ることはないって言われたじゃないですか。
はいはい。
肯定的に見たらどうなるの？
肯定的に見たらっていうことは、いわゆる子供をちゃんと子供として見てくれたっていうことで、例えばその人がニコニコ笑った、あ、ニコニコ笑ってるねーと見てくれてるわけ。怒ってない、怒ってるねー。つまりその人の行動と見てくれるものが一致するわけ。
ありのままが許されて
る。そうそうそうそうそう。仏
教的に最も理想に近い。
だからその子のことを見てくれたら、その子は業をすでに持ってるから、ね、その業の通りに動くわけですよ。その業の通りに動いているその子を見て、ああ、この子はこういう子ね、こういう子ね、って業に対して何かコメントをしてくれるわけ。そうすると自分のイメージが業と大体一致してくるわけ。
じゃあ褒めるんじゃないんですね。単にそのままをこう。
そうそうそうそうそうそうそう。だからよくよく見せてるわけじゃないですよ。その子が例えば泣いてたら泣いてるねとか、ね、怒ってたら本当はあなたは本当よく怒るねとかっていう、ね、別にだからダメとは言ってないですよ。怒る子ねっていう感じで見てくれている。そうするとその業とがが一致するわけ、ねね、例えばあなたは本当台場だったによく似てる子ね、台場ちゃんと呼びましょうと。でもそれは別にダメだと言ってるわけじゃないからね。私ライバーってこうなるわけですよ、ね、ところが大きくなるとこうどうなるかと、私ライバーで育ちましたと。そうするとね、私ライバーちゃんなのとかって言ってたら、ライバーっていうのはお釈迦様を殺そうとした極悪人よとかってなるわけです。そうすると、私ってなんでこんなマイナスの自分をつけられてるんだってこうなるわけ。そこで自分の中でみんなから受け入れられるようなプラスの我を作るわけ、ね、だからもう台場ちゃんじゃダメ、プリキュアとかって作るわけですよ。これは自分が勝手にイメージしたものです。で、大きく、まあ、このマイナスとプラスっていうのは大体こう真逆になりやすいという。なぜなら人間は愚かだからです。右じゃないとなったら左になりますから、なかなか中道的な発想にならないですから、ね、例えば僕、私は本当なんかこうおとなしくてね、みんなからなんか避けられてるような気がするってなったらね、プラスの側は私ははしゃぐんだとかってなるわけです。極端に極端に真逆になる。これがマイナスの側に対してプラスの側を作るってことです。
成長過程において責められる環境にいると、まず最初にマイナスの側ができて、その反応でプラスの側
が、そう。ところが私たちの側は残念ながらプラスの側を作ってもマイナスの側の方についてるわけ。つまり自分の頭ではプラス、私はこれだ、プラスの側だというふうに思ってても、だけど心の奥底ではやっぱりマイナスだっていうふうに思ってるわけ。そこでプラス、例えば能力のある自分っていうふうに振る舞ってたとしてもですね、どこかで私はやっぱり嫌われてるんじゃないかとか、ダメだと言われてるんじゃないか、クズだと言われてるんじゃないかっていうふうに感じるってことです。なぜならばこっちに我がついてるから。我がつくっていうことはどういうことかっていうと、自分を確認するための手段ですから、我は。
自分を確認するための手段っていうのは、例えば自分が何か不安になった時にですね、自分の存在を確認したくなる、つまり我を確認したくなるんですね、不安になった時に。で、ああ私は例えばのけものにされるものだという我をつけていたとしたらね、のけものにされると、ああのけものにされたっていうことで安心しちゃうんです。そうすると人間っていうのは不安になると安心したいっていう気持ちが強くなるので、世界が我の通りに見えるようになるってことです。歪んで見えるようになる。だからたとえみんながのけものにしていなかったとしても、不安になるとのけものにされているように感じるってことです。
でもこっちの側はマイナスの側の方ですよね。
そうそうそうそう、だからのけものにされてるんじゃないか、のけものにされてるんじゃないかっていう、そんな目で見るんです。でちょっと何か相手がなんかこう喋ってこないだけで、やっぱりそうだと、のけものにしているんだっていうふうに心を落ち着ける。どういう不安っていうのは、例えば自分の思い通りに物事が進まないっていうことだけで不安になります。例えば自分が仕事がなくなって誰かが仕事がいっぱいあると、こういう状況になっただけで不安になりますよね。どうしようね、今日はテストだどうしようとかね、受験が近づいてきたどうしよう、新しい職場に移ったどうしよう、これからちょっと授業だ大丈夫かなどうしよう、その自分の思っている通りに物事が進まないんじゃないかって思うとき、それが不安ですね、仏教では無常と言いますね。無常がやってきた時に人間は不安になる。その不安な時に私たちは我を確認してしまうんですね。我を確認して、ね、我を確認して安心する。例えば赤ちゃんが朝起きてママがいなかったら泣く。とりあえず泣く。って泣くと。ね、でお母さんがやってくる。あ、お母さんは、ね、間違いなく存在していると。お母さんが私を見てくれる。ああ、よかった、よかった。昨日と同じように今日がやってきたんだと。と安心する。だから人間は不安になると、どうしても我を確認したくなるんです。その我っていうのが、自分の一番小さい時に育った環境、特に3歳までなんです。3歳までどんな環境で育ったかっていうのが私たちのもう根本的な我になっちゃう。だから三つ子の魂100までって言われてね、その我と同じ環境を結婚しても求めたり家庭を作っても求めたりしたわけ。
小さい頃ボコボコにされたっていう人がいきなりこう大事にされるっていう環境に入っちゃうと、
不安になるわけ。そうそう、だからボコボコになる環境を求めてしまう。だから不幸な環境で育った人はもうこの不幸な我が出来上がっているので、大きくなって幸せになりたいと思っても不幸な、ね、環境を求めちゃう。でどんなに幸せな環境に行ったとしても不幸に不幸に見てしまう。
しかも自分の不幸っていう、こうオーラっていうかエネルギーを発するんで、それと同じエネルギーに人が近づいて、
そうそうそうそう。だから我っていうのはものすごく私たちにとって大事なもので、しかもそれは親が自分のことをどう見たか、演じてもいいからどう見たかで決まるわけ。だから子育ての時にね、僕はいつも3歳までが勝負ですと、ね、とにかく見てあげてくださいとか、とにかく責めないでくださいとか、とにかく謝ってくださいとかね、そっから先はいいですからとかそこまで頑張ってくださいとかってよく言うわけです。なぜかというとこの我がその人の人生を決めるからです。 だからもういわゆるこのマイナスの我こそ私にとってですね、ふるさとなんですよ。もうだから不安になると無意識のうちにふるさとを求めてしまう。ふるさとがなかったらふるさとに見えるわけです、世界が。このプラスの我がどうでもいいわけじゃないんですよ。プラスの我があるとどうなるかというと、不安になるとマイナスの我のように世界が見えるわけ。で、マイナスの我のように見て心を落ち着けるわけですよ。そうそう、私は例えばないがしろにされるものっていうふうに世の中を見る。で、プラスの我はね、私は例えば人気者になるとかっていうふうに作るとしますよね。そうすると、ないがしろにされていたからね、私は人気者になりたいと思って努力していくわけ。
原動力になるんですね。
原動力。めめしい。男らしい。
頑張りました。
頑張りました。そうすると、でも不安なことがあると、ね、ちょっとアニメ売ってこいとか、なると、めめしい自分が見える。苦手だから。ね。そうすると、めめしい自分が見えて心を落ち着かせてるのに、男らしい自分が、なんじゃこいつはと、こんなめめしい自分でいいのかっていうことで、攻撃し始めるわけ、これ。だから、こっち側がよく言う分別心の白い自分なんですよ。で、こっちが黒い自分なんです。で、分別心の心が強ければ強いほど、このプラスの側がマイナスの側を攻撃するので、だから不安な時に我を確認して安心した後苦しくなるわけです。責められて、こんなの自分じゃないっていうことで自己否定の心が起きて、で不安になるっていうか苦しくなるわけ。だから苦しいからね、責めているのは誰だって、あの人だってことであの人を責めて楽になろうとする。で、こういう流れが来るわけね。だから、不安になると、我を確認して、安心し、安心したら、プラスの我が、マイナスの我を攻撃して、苦しくなると。だから、不安になると、必ず苦しくなるという流れが出来上がるわけ。だから、苦しくなりたくないから、不安、無常が来ないように来ないように、アニメ線はやめようと。苦手なことには挑戦しないようにしよう。なぜならば苦手なことに挑戦しなければね、不安になることがない。不安になることがなければプラスの我で保っておれるからです。
無常が来ると自己否定が起きる。
そう、無常が来ると自己否定が来る。そしてこの分別心が強ければ強いほど苦しみが大きくなる。
そうそうそう。
だから不安だな、例えばこれから授業だ、不安だって言ったらものすごい我が見えるわけで、もうものすごく自分を責めてしまうわけです。めちゃめちゃ苦しくて立っておれなくなったりもするわけです。苦しさのあまりで、不安になる状況がもう怖くてしょうがなくなっちゃうわけです。本来はだから不安になると我を見て安心していると、それだけのことなんです。だからこれで心が落ち着いているはずなのに、このプラスの我があるためにマイナスの我を攻撃し始めて、で私はすごく苦しむことになる。で、苦しいから余計このプラスの我で頑張ろうとするわけ。頑張れば頑張るほどこのプラスの我がマイナスの我を否定する心が強くなるわけ。俺は男らしい男になるんだ、ね、すごく頑張る、すごく頑張って、いやー何々清盛さん男らしいですね、男の中の男ですね、いやーとかって思えば思うほど自分はこれだっていう気持ちが強くなって、マイナスの我慢っていないんだと否定する心が強くなる。つまり分別心が強くなるんですね。
どんどん棒が潰れてくっていう。
そうそうそう。そうやってプラスの我が認められるほど無常が怖くなる。そして死がやってきた時に当然プラスが崩れ、 むちゃくちゃ責められることになりますね。分別心は業となって残ってますから。
マイナスだけは業にくっついて残って
ます。そうそうそうそう。恐ろしいことです。これが我というものなんですね。だから私たちが我と呼んでいるのはプラスの我のことを指すわけ。でも実際我がついているのはマイナスの我。そしてマイナスの我を確認したときに安心する人間はね、これが苦毒、苦毒になる。安心感が得られると苦毒になる。だから私たちはいわゆる自分の心が成長していくためには苦毒が必要だから、マイナスの我を認めてもらわなくちゃいけないわけ。ところが自分の中でマイナスの我を否定してしまうとね、分別心を起こして、そうするとマイナスの我を認めてあげた瞬間にプラスの我がマイナスの我を攻撃し始めて、めちゃめちゃ苦しくなるんです。そこでこのプラスの我を崩していかないといけないわけ、仏教ではね。
ところがマイナスの我を見たときに安心をするわけです、ね、
そう、マイナスの我だから不安になった時にマイナスの我にしようとするわけ、世界を。
でその時に苦毒が、
そう、苦毒があるんですよ。そう、苦毒があるけど、でも、もう責められたことで苦毒が一気に吹っ飛ぶから。だから結局その苦毒は得られてるはずだけど、このプラスの我がマイナスの我を攻撃するために苦毒が吹っ飛んで、ね、でまた苦しくなる。苦しくなるだけじゃなくてまた不安になる。不安になったらまた不安になったで、世界を我のように見てしまう。我のように見てしまうとまたプラスの我が攻撃し始めるということで、ルテン輪廻が起きるわけ。
なんでマイナスの我で安心していることができない
の？マイナスの我っていうのが存在価値が低いからなんです。私たちは結局このマイナスの、例えばダイバちゃんなんて名前を付けられたとかね、めめしいとかってなってしまうと存在価値が低いわけです。
低いって見るのは他人なんですか？
存在価値が低いっていうふうに見るのは自分の中でやっぱり価値の低いものっていうふうに見ちゃう。で低いものは自分の中で見捨ててるから、だから有意識で跳ね返って見捨てられるっていう気持ちが強くなるんです。だから価値の低いものは見捨てられるっていうのがあるので、マイナスの側は当然見捨てられると。そこである程度自分がいわゆる分別がついてくると、プラスの側を作り始めちゃう。でこれが自分だっていうふうに置いちゃうわけです。そしてマイナスの我をこれは自分じゃないっていうふうに否定する。これによって分別心が出来上がる。これによって結局不安な状態が起きると、このマイナスの我が見えて、プラスの我がマイナスの我を攻撃するという苦しみのいわゆるルテインというかね、連鎖が起き始めるわけ。
マイナスを確認すると安心するんで、それはそれでいいんだけども、
はい、
うん、プラスの側で頑張って生きようとして、マイナスの側を、まあ、とりあえずないことにしよう
か。そうそうそう。だからプラスの側がこのマイナスの側を確認したときに、こんなの自分じゃないっていうことで徹底的に否定するわけ。その否定する心が強ければ強いほど苦しみが大きくなるわけです。だから子供時代の自分っていうものを否定している限り、苦しみはものすごくやってくるわけ。こういうような感じですね。
私の場合は消しているので否定どころじゃないんです、
ね、そう、否定どころじゃない。もうだから こいつなんていちゃダメだと、消えろと、邪魔だと、出てけと、こういうふうになっているわけです。だけど不安なことが起きるとこれを確認してしまうので、出てけと言われているような感じになるわけです。だから不安になることが不安になっちゃうわけね、どうしよう、不安になったらどうしようと、また不安になるとまた見えるわけです。で見え始めると心はそこで落ち着くけど、 結局プラスの我がマイナスの我を攻撃するのでものすごく苦しくなると、こういうメカニズムがあるということですね、我について。だからこういう苦しみはない、なくするためには初めから親が私のことをちゃんと見てくれたらないわけ。いわゆるこのマイナスの我じゃないから、ね、自分を肯定的に見えるのでその苦しみが少なくて済むわけです。それか物を大事にする、つまり存在価値が低くなったからといって捨てるっていうことをせずにね、一つのものを長く使っていく、次から次へと新しいものが欲しい、新しいもの新しいもの、いいものいいものってなると、それは当然新しいものに移れば前のものが見せられてますよね。対して価値が低くなくても捨てられていくっていうのができるわけ、目がこう外に映ってると。だから自分でも自分の価値の低いものをやる、ちょっと価値が低くなるだけでもう全部捨ててしまうっていう、そういうふうに怪しく中に業を入れてしまうんですよね。だからそうならないために整理をして同じものを使い続けていくっていうことが必要になるわけ。だから同じ人と長く付き合っていくっていうのも大事なわけ、ね、だってそんな同じ人と付き合っていけば嫌なところだって見えるわけです。嫌なところが見えるけど、嫌なところが見えてもそこで捨てずに付き合い続けることによって見捨てないっていうのが出来上がるわけ。見捨てないっていうことが出来上がって初めてマイナスの我が認められるわけです。だから結局この苦しみをなくしていくためにはこのマイナスの我を認めないといけない。マイナスの我を認めるためには結局見捨てられるというこれを変えないといけない。だから見捨てられないためにはどうしたらいいか、見捨てられないためには同じものを続けるっていうことが大事なんです。仕事でもそう、ね、物でもそう、人でもそう、新しい人を次から次へとかかね、もう変え続けてしまうとね、変わり続けてしまうと不安はどんどんどんどん増していくんです。だってもう新しいものを変えるってことは前のものを見捨ててるってことで、次から次へと前のものを見捨てることになるわけ。だから仕事にしても一つの仕事を続けることが大事なんですよ。新しい仕事、いい仕事を探すことよりも苦しみをなくすためには同じ仕事を続けることが大事なんです。飽きずに、見捨てずに。ね？それがどんなに価値が低いものでもいいじゃん。自分が続けていけばマイナスの我を認めることができるからプラスの我を置かなくて済むようになるわけ。そうすればプラスの我がマイナスの我を攻撃することも少なくなるので、無常が恐ろしくなくなってくるわけです。そういうことで、なかなかこういうシステムを説明してもわかんないから、まず整理してねとか、同じものを続けてねとか、ね、供養でいただいたものは大事にしてねとか、そういう話が出てくるってことです。業は、じゃあ、業をどうしたら知ることができるかってことね。これは我の話ですから。業をどうしたら知ることができるかって言ったら、業っていうのは、業っていうのはですね、まあ、いろんな方法がありますけど、簡単な方法としては、同じものを使い続けていると、そこに業がある。業とは習慣だから、ね、だから同じ人と付き合っていればそのね長く付き合っている人はグーゴーの人だから、そうやって自分の業をだんだんと知ることができる。
長く付き合った人を通して自分を知りやすいんですか、見えるんですか。
だからその長く付き合った人こそグーゴーの人なんです。同じ号じゃない人は離れていくから。
ですね。だから何事も長く付き合っていかないと苦しみから抜け出すことはできない。で、業を知ることができれば我から離れていくから、このプラスとかマイナスとかっていうことにとらわれる必要がなくなるわけです。だって業が自分だから。これが業と我の関係ですね。分かっていただけるでしょう。
だから自分が幸せになるためにはそのマイナスの我っていうのを認めて、
はい、
でその、まあ、私の場合ですと甘えてくださいって言われましたね、
はい、
でも、はい、私はその甘えている人って許せないっていう思いがありましたけど、
はい、
あるんですけれども、私は結局その甘えてる人を許せないから、私はそんな甘えるような人間じゃないっていう、
はい、
その理想の自分を
作ったわけですね。そうです、そうです、はい、
そうするとその甘えてくださいっていうのはそのマイナスの側の通り生きてくださいってこと
ですか。そうです、そうです、はい。
側なんですか、単に感情じゃない。
いや、このマイナスの側っていうふうに言うと、頼らずには折れないとか、一人では生きていけないとか、誰かにそばにいてほしいとか、そういう自分の小さい時のイメージがあるってことです、はい、その通りに、まあ、結局不安になると、そうやっぱりなんとなく頼らずに折れないとか、そばにいてほしいとかっていうふうになってくると。だけど、いやいや、人に頼るのはダメな人間なんだと、で責めてしまうわけです。だから、いや、いいですよ、別に頼ってもいいじゃないですかっていう風に生きてくださいってことなわけ。
それはじゃあ業の通り生きるってこととはまた違う。
そうですね、業の通り生きるってこととはまた違うってことですね。自分の中のイメージの通りに生きていくってことですね。だから苦しみから離れるためには、マイナスの我を認めるか、業を知って業の通りに生きるか、そのどちらかです。はい、そうです。だって業が本当の自分だから、業が分かればプラスの我もマイナスの我も消えます。我、うん、ですから。所詮は我ですから。
順番的にはそのマイナスの我の通り
生き
ていって、
はい、
まあ、そういうふうに生きていく中でその
業を知っていくと。そう。だから業を最初に知ることは難しいので、まずマイナスの我を認めて、そして苦毒を得ながら業を見つめていくっていうことになります。
順番としてはそういう
ふうに。そうそうそう。いきなり業を見つめるってことはちょっとできないので、だからまずはマイナスの我を認めていくってことが必要だから、この見捨てるっていうことが一番問題なわけですよ。だから見捨てられないために、その見捨てられないという有意識を作るために、同じものを続けるっていう種まきが必要になる。同じ人と付き合い続けていくっていう種まきが必要。同じ仕事を続けていくっていうことが必要になってくる。そうすれば見捨てるっていうことがなくなるから。分かっていただけたでしょうか。
すみません、
はい、
業を知る方法が今いくつか教えていただきますけども、
まあ、そこはあまり今回はいいです。がということを中心に今日はお話をさせていただきました。また業についてはですね、またゆっくりとお話をさせていただきます。